オタク男子の中年中二ラジオ。このラジオはオタクの中年中二男子が、好きなものについてお話をするラジオ番組です。今日は先日、全24話放送終了となった過去の許嫁を、全部見ることができたので、ちょっとそのことについて少しだけ話そうと思います。過去の許嫁は、マガジンで連載している漫画原作のアニメだそうで、インフルエンサーの、SNS とかで人気な女の子と、学校で陰キャだけど、勉強ができるっていうなぎくんっていう、男の子が、取り違え子だったらしく、そんでもってさらに許嫁であるっていうようなもので、吸ったもんだありながら恋愛模様に発展するのかしないのかとかっていうような、そういうアニメなんですけど、詳しくは調べてもらえたらいいかなって思うんですけど、これ24話全部見たんですけど、なんかこのちょっと消化不良なところがあって、なんかストーリーがどうもその感情移入っていうかリアリティを持って受け取ることが全然できなかったんですよね。今ちょっと軽く説明しただけでも、取り違え語で許嫁で、それでさらに恋愛模様に発展するしないみたいなところってもう全然現実感ないじゃないですか。現実感ないなって僕は思うんですよね。取り違え語、許嫁だから、これってめっちゃシリアスな方向に行ける可能性だってあるわけですよね。取り違え語っていうことで、これまでの人生みたいな作り上げてきた女の子エリカちゃんがインフルエンサーになってるのも、実はその行き別れたというか、会えてないお兄ちゃんに会いたいから、こういう風に SNS とかでめっちゃ発信しとけばその人にいつか会えるんじゃないかっていう思いがあってやってたりするんです。結構切実な願いがあってやってるんですけど、これってでもその主人公のナギくんとそのエリカちゃんだけじゃなくて、ナギくんの妹のサチちゃんっていう子もいて、でそのサチちゃんって子もお兄ちゃんのことが好きなんですよね。で、実際にこれは血がつながってないお兄ちゃんだから、結婚もできるみたいな環境だったりとかして、でさらにそのナギくんはナギくんで、学校の自分より頭のいい瀬川さんって女の子がいるんですけど、この女の子のことが好きで、で勉強で勝ったら付き合ってくださいみたいな感じになって一生懸命ウォーって勉強する。でエリカちゃんはそれを応援するどういう三角関係とか四角関係とかでもない、もうなんか、もうそういう時代じゃないのかなとかって思う、なんか好きだどうなんだみたいなことじゃ全くなくて、いやそういうもんなのかもしれないですけど、ちょっとなんか見ててついていけない、なんか乗れないなーっていうところがちょこちょこあって、でもそのサチちゃん、妹のサチちゃんとかは、お兄ちゃんナギくんのことが好きだけど、好きって言えない、ちょっとツンとしたキャラクターなんですよね。髪金髪で、っていう、なんかその人物がちょっとその感情でなんか振り回されてたりとか、ちょっとトロする部分とかっていうのはリアリティというか、なんかちょっと引き込まれるところがあるんですよ。でもそれって一瞬のことで、じゃあそのなんかグッとくる部分が連続ずっとしてるって、やっぱ30分のテレビアニメの場合だときついじゃないですか。ってことは1話に1回2回ぐらいある程度なんですよね、それが入るのって。でも大筋のストーリーでは引っ張っていくことができないっていうと、30分見て、24分ぐらい見て、それでおっていうのが2回ぐらいある。でもストーリーで引っ張られないから、これは一体この子は本当は何を持ってるのかなとかってが分かんない。でも辛いって感じなんだなって、ちょっと大雑把なところでしかちょっとその輪郭が、感情とかなんかそれが取れなくて、好きとか嫌いとか、なんかそもそもこの話どう思ってんのみんなみたいなことがなかなかちょっと分からなくて、僕今30代なんですけど、これが10代なしは20代の子たちにとっては、いや別に許嫁なんて一個のキーワード的なもんで、別にそんな重く考えることないっすよ、取り違え後ももう一個のなんかちょっとしたアイテム的なものでっていう、なんかそういう風にこの取り違えとか許嫁とか、学校でインフルエンサーの子が実の自分の血の継がなかった人に会いたくてとかっていう、この結構重めになり得そうなストーリーの種が ポイポイポイポイ次々消えていくのが、なんかこれってどうなんだろうっていうのにちょっとなんか消化不良だったんですよね。じゃあなんでこれをずっと見てたかっていうと、この監督がですね、赤木監督っていう方で、でこの赤木監督っていうのはからかい上手の高木さん、僕が大好きなアニメのからかい上手の高木さんの監督されてたりとかしてたんです。でこれそれを見てから、あ、この監督が見守りたい初恋っていうキーワードでこの中学生の中学2年生1年生2年生3年生のこの男の子と女の子の2人のからかいバトルを見守ろうっていうスタンスに視聴者を持ってきてくれた、ああなんて素晴らしい切り口、演出方法でこの2人を見守らせてくれたんだろう、ありがとうって思って、こんな監督面白い監督だなと思ったから他の作品もちょっと見たんですね。それ真っ白の音ってやつ見たんですけど、それ青森から出てきた男の子が三味線で、自分のおじいちゃんが弾いてた三味線の音を頼りに自分も三味線奏者でこう活動して活躍していくっていう高校生の男の子のお話なんですけど、まあ、これもまあ音この子の、なんか実直な感じとかが、しっかり出ていていいなって思ったんですよね。っていう風になんかその人間味みたいなものを、赤木監督は僕はすごい伝えることのできる、監督なんだなって思ってて、じゃあこの格好の言い名付け人間味みたいなものがもしくはもともとすごい必要とされていなかったのではないかという、予想がありますね。もしかしたらやっぱそのあるもう本当に役割だけのキャラクターとして登場人物たちが動いててってことなのかなとも思ったんですけど、全24話見て、まあ、全部見なくてもちょっとこのなんかストーリーのあらすじとかちょっと聞いたりしてどう思ったとかあれば、ちょっと今度なんかどこかでいつか何か文字でも喋りでも聞きたいなと思います。今日は括弧の言い名付け、全部見てちょっと感想喋ってみました。なんかちょっともやもやもやっと来ちゃったんで、はい、最近はあの夢の旧作の超人ヒゲの博士を朗読したり、まあ、こうやって見たよってアニメのことを話したりしてるんですけど、今ねあの付き合ってあげてもいいかなっていうやつと、先日あのビースターズの漫画をですね全部読みまして、最初の方はちょっとついていけないなって思ってたんですけど、後半レゴシがあの右足を食べた後から以降は結構なんか乗ってこれて面白いなと思ったんで、なんかそこら辺が楽しみだなと思ってました。はい、今日はこんなところでありがとうございました。